You are a very important person.
PIP Amazing Interview。こんばんは、清水智子です。PIP Amazing Interview。Amazing とはびっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組ではそんなアメージングなゲストをお迎えして毎週素敵なお話を伺います。今週のゲストは先週に引き続きサンビルダーグループオーナー兼ゼネラルマネージャーの曽間浩二さんです。神戸市を中心に70棟以上のビルやマンションを経営される曽間さんは1976年25歳で株式会社サンビルダーを設立。グループ会社のソマー、サンメンテ、サンアド、エスマネージメントなどのオーナーとしてオフィスビルからマンションの分譲・賃貸、古いビルを新しく再生させるリノベーション事業や不動産のコンサルティング活動にも力を入れておられます。今日はソマ社長がライフワークとして研究されている古代キリスト教の日本への影響についてお話を伺います。 VIP アメージングインタビュー。この番組は暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、ワインとジャムのサンクゼール、リノベーション賃貸マンションのサンビルダー、桃谷の湯川胃腸病院、ビップクラブ関西の提供でお送りします。今日のゲストは先週に引き続きサンビルダーグループオーナーの曽間浩二さんです。こんばんは。
こんばんは。
さて、曽間さんはですね、神戸市内で70棟以上のビルを経営されていて150以上の物件を管理されているということなんですけれども、実はですね、毎週中学校の校門の前で曜日を決めて聖書を配ったりですね、これは義伝音会という活動で、あとクリスチャン経営者の会 CBMC の会長もされているということなんですけど、この校門前で聖書を配るっていうのは朝なんですか？
はい、朝6時50分には毎週木曜日の朝、中学校の門の前に立ってます。
いろんな有志の方々と一緒に、はい、ということで、
日本国際義伝協会のメンバーと、うん、まあ、5、6人ですけども、
どうですか、こうおじちゃんたちが聖書配ってはったら中学生たちの反応は。
いや、結構いいですよ。おはようございますって、うん、お話しすると、うん、まあ、みんなも元気よくやってくれるし、はい、まあ、若い人と接するっていうのは、まあ、非常に刺激を受けますね。
その一方で、クリスチャンの経営者の会、この CBMC というのは何の略なんでしょうね。
クライストブリングスマーケット、ビジネス&マーケットプレイスという会ですね、はい、世界的な組織でクリスチャンの経営者が多いんですけれども、うん、そこの日本の会長もしております。
でそのさらに忙しい曽間さんがですね、ライフワークとして研究をされているのが古代キリスト教と日本との関係。古代キリスト教っていうのは今私たちが見ているキリスト教とは違うものなんですか？
はい、キリスト教といういわれるものは、うん、まあ、ギリシャを経て、うん、ローマで起こったものですね、うん、その時に、ローマ帝国で始まった時にはアジアのユダヤのことは全て捨てて今のキリスト教というふうになったわけですね、うん、私が研究している日本の古代のキリスト教は、うん、アジアの、まあ、キリスト教、つまり、うん、アジアの場合は救世主が来られたという信仰なんですね。つまりイエスさんが生まれた時に、東方の博士が来たように、うんうんうん、異教徒で異国の人が救世主を待ってたというのがアジアの信仰なんですね。
キリスト教というとね、まあ、ヨーロッパやアメリカからこう伝わってきたっていうね、はい、イメージが私たちはあったんですけども、はい、シルクロード周りという感じなんでしょうかね、あちらのアジアの方から来たっていう。
そうです、東周りのキリスト教と言われてます、
うん、でなんかこういろんな番組でもこれは取り上げられてて、昨年テレビ東京では超不思議歴史ミステリーとかいう番組で放映されたり、ミノモンタさんの番組でもね、日本語とヘブライ語が似てるっていうのを特集されたりされてるんですけど、ちょっとその辺話していただいていいですか？
はい、日本のカタカナと古代ヘブル文字、うん、聖書に使われている言葉ですけど、はい、これが似ているということなんです。
どんなところが似てるんですか？例えば
全くコークアースプレルって言ってこう言ってもいいんですかね。
G が全く一緒ですね、資料を拝見するとね、
あのコウってカタカナのコウはね、あのリスナーの皆さん全くヘブル文字のコウと一緒みたいです。それからカーも似てますよね、はい、でブーも一緒ですね。あ、レイも全くレイとかルーも一緒なんですね、はい、あと単語もなんかたくさん似てるっていうことなんですけど、
そうですね、日常語が非常に似てますね、はい、あの起こる言葉のコラ、
コラコラは、ヘブライ語はどういう意味なんですか？
人の名前で民数記の16章ですね、はいはいはい、モーセに逆らったリーダーの名前がコラなんです、
うん、怒られはったんですね、コラは。で、日本語のあなたに当たるのがヘブライ語で、
あった
あった、ちょっと似てますよね、はい、それからなんかね、面白いのはね、ヘブライ語でバレるっていうのがあるんですけど、これが日本語でいうところの明らかにするっていうことがヘブライ語のバレるなんですね。
そうなんです。
あとどんなのがありますか？
ダベルですね。
ダベル、お話しすること
です。あ、そうですね、
はい、ヘブライ語のダベルは日本語の話す。
そうです。
へ
え、まあ、ありがとうもそうですね。ありがとう、
はい、ありがとう、
はい、ヘブル語は私にとって幸運ですという意味ですね。
ありがとうは私にとって幸運です、はい、でありがとうなんですね、はい、でなんかあと、まあ、不思議なのは地名ですよね、はい、まあ、いろんな日本にある地名が随分ヘブライ語から来てるっていうのは。
そうですね、京都に多いんですけれども、はい、ギオンはシオンっていうことですね、は
い、あのヘブライ語の、まあ、いわゆる聖地のシオンから来ているんじゃないかっていう漢字はちゃんとギオンになってますけれども、
はい、渦間さんもイシュマシハっていう、はい、イエスキリストっていう、
へえ、
それからダイウス朝、
はい、ありますね、ダイウス朝、はい、
あれはラテン語のゼウス、ゼウスですね、ダイウスですね。
須磨さんがその研究してらっしゃる中で、今回はなんかまた天の橋立てが不思議だということなんですけども。
そうですね、私も天の橋立て何回も行ってまた覗きしてたんですけど、
また覗き、ちょっと、まあ、知ってる方は知ってるまた覗きなんですけど、どうすることなんですか？こう下から見て、
はい、笠松公園の上からまた覗きしますよね。あれは旧約聖書のヤコブが夢見て、はい、うん、天と地を結ぶはしごがあって、うん、それを天使が上り下りしてたという創世記の28章に書かれてるんですけど、はい、それの再現、
へ
ー、それをすれば雨の足立てが天と地をつないでるのがわかると、
はあ、まあ、いろんな説がありますけど、私が一番ね不思議だなと思うのは、何かこう古代のイスラエルの壺と古墳の形が似ているっていう、はい、話ありますよね、はい、
天橋立の横にこの神社という元伊勢の神社があるんですけれども、はい、そこの宝物ですね、はい、宝物ですね、うん、宝物が黄金製のマナの壺なんですね。
マナの壺、はい、
聖書にある、
うん、マナですね、はい、
はい、それの形と仁徳天皇のいわゆる前方後円墳と言われるものが、うん、全くマナの金の壺の形なんですね、
これまあ、新聞や、ね、雑誌でも取り上げられてましたけど、マナの壺の形そっくりな形にどういうわけか仁徳天皇陵がはじめね古墳の形になってる、まあ、これただの偶然だと言ってしまえば偶然なんですけど、もしかしたら何か関係がねあったのかもしれないなって、はい、思ってしまうんですけどもね。あとどうですか、なんか社長 の, ご先祖様とも関わりの深い話とかもあったということなんですが、
はい、まあ、今年の3月の新聞見てびっくりしたんですけども、はい、3月の朝日新聞に、伊勢神宮の建て替えの記事が出てまして、はい、山口祭という起工式が終わった後に、御園はじめ祭りという、うん、御桶城という御神体を納める器を作る用材の伐採をするための大きな祭りがあるんです、
うん、はい、木を切るんですね、はい、
はい、それを御園はじめ祭りという、
うん、御園はじめ祭り、
はい、それが私の名前だったと。
あ、御園の園だったと。
しかもその木は御園山から切り出すんですね、伊勢神宮の建て替えの木は。
うん、
それは昔は伊勢のそばにあったらしいんですけども、うん、今は岐阜県の中津川と長野県のところにあるそうです。う
ん、その御園の園が曽馬さんの園でというので、なんかこう不思議な感じがするんです、
はい。でまたその時に思い出したんですけども、
はい、ど
私の妻の旧姓は大神と。
あ、大きな神様なんですね。はい、
で奈良の桜井市にあります。まあ、大宮神社の代々神官の家だったんですね、はい、ですから、神社とでもとも関係あると非常に関係が深いと、先祖が関係しているということが分かりました、
なるほど。須磨さん、これからもこういうの研究されていかれると思うんですけれど、なんか日本人っていうのは DNA 分析なんかもされても随分国際的なんだそうですね。
そうですね、日本人の4分の1は韓国系の DNA で、うん、4分の1は中国系です。そして沖縄が 16%、 アイヌが 8%、はい、 驚くべきことはヨーロッパ系その他が 26% 入っているということ、
ま、じゃあ私にもヨーロッパ系 の、 あの DNA が入っているかしら、はい、みたいな。
そうですね、秋田美人とか博多美人が、はい、井戸肌が白いっていうのはヨーロッパ系が入ってるじゃないかと思います
、ね。そうですか、ま、あの各地方でね、まあ、それぞれあるかもしれないんですけど、やはり当然古く先祖をたどっていけばいろんなね血が混じっていろんな文化が入っているということなので、この古代キリスト教と、日本の関係、ね、文字の関係とか地名の関係というのは本当にロマンがありますね。
はい、これから、まあ、日本人はこれを調査して分かったことは、はい、このいろんな国の DNA があるにもかかわらず、うん、民族的な争いは一つもなかったということですよね。ですから本当に世界で貢献できる国の国民なんですね。で、私が分かったことは我々の先祖は本当に優秀だったという、私たちよりはるかに素晴らしい人だった、
文化的な水準も高い素晴らしい人たちだったということなんですね。ね、シルクロードを通って日本に伝わったいろんな文化のお話も伺いました。2週にわたり興味深いお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
VIP アメージングインタビューいかがでしたか。来週のゲストは速記完成度を守る会大阪支部の石渡輝代さんです。速記完成度の廃止が打ち出された1998年、仲間たちとともに速記完成度を守るために立ち上がった石渡さん。裁判所速記官という仕事にかける石渡さんのパッションに迫ります。どうぞお楽しみに。それではまた来週木曜の夜7時に。
You are a very important person.
VIP アメージングインタビュー。この番組は暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、ワインとジャムのサンクゼール、リノベーション賃貸マンションのサンビルダー、桃谷の湯川胃腸病院、VIP クラブ関西の提供でお送りしました。